博士歌おう栄光の主に向かい、ジーザス光を輝かせ、歌おう栄光の主に向かい、主よ救いの神、山も動かす力強さ、救い生み出す主よ、イエスは死にも打ち勝つ神、主よ救いの神、山も動かす力強さ、救い生み出す主よ、イエスは死にも打ち勝つ神、光を輝かせ、歌おう栄光の主に向かい、ジーザス光を輝かせ、歌おう栄光の主に向かい、ジーザス光を輝かせ、歌おう栄光の主に向かい。
改めまして皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝へお越しくださいました。皆さん一人一人を心からウェルカムします。先ほどのジュビリーシェアは本当に素晴らしくて、励まされました。ありがとうございます。まず、説教の最初なんですが、冒頭で申し訳ないんですが、ジュビリー施設からの、フィードバックを皆さんに、お伝えしていませんでしたので、お伝えさせていただきます。1つ目、これだけの大きな団体でスムーズに動いていて、よく統率されていました、ね、この言葉をいただきました。最後に挨拶に行ったときには、これだけの大きな団体で、まあ、事務室にもうあまり負担がかからずよくまとめてくださいましたと、言っていただいたことはすごく嬉しかったです。はい。そして唯一言われたことはですね、ジュビリー中も話がありましたが、食べ残しについてです。食べ残しがあまりにもひどくて、よくなかったということ、そしてどういうことが起きたかというと、その食べ残した前半組が特に食べ残したということでですね、後半組に、特にシングルの皆さん後半に多かったんですけども、後半に食べ物が不足するという事態も正直言って起こりました。私たちはミニストリースタッフとして今週スタッフミーティングでこのことを話しまして、このメッセージはただ聞いてじゃあ次回に生かそうということではなくて、真剣に受け取るということを皆さんの前でも伝えたいと思います。特に私たちとしてはもちろんシングルの皆さんでも既婚者の皆さんでも食べ残しがあった方がいるかもしれません。そういう方はぜひ悔い改めていただきたいと思います。しかし私たちの認識としては、特に私たちの子どもたちの食べ残しはひどかったと認識しております。これは普段からの食べ物や与えられてもらっていることに対する感謝のなさの表れです。与えてもらって当たり前、自分さえ良ければいいという自己中心の表れです。そのことが子どもたちの中にあることを私は危惧しています。振り返ってみると、教会でもゴミの問題がありますが、何度も何度も言われても、私たちはそれを未だ解決に至っていません。ジュビリーでは施設からは指摘されませんでしたが、最後に見回りをしたところ、私たちもたくさんの忘れ物と、ゴミが、放置されていました。 ジュビリーで神様の言葉を聞いて、聖書通りに歩むことの大切さを実感した中で、その裏では自分たちの行動が、特に子供たちの行動が、世の中の人をつまずかせていて、私たちは世の光ではないと思います。もちろんこれは子供の問題ではありません。私たち親に対する、親の子供に対する期待、基準の低さから来ているものです。下げた基準を上げることは簡単ではないですが、私たちはしっかりとした基準、規律を持っていきたいと思います。取り返しがつかなくなってからでは遅すぎます。今回のことは神様から私たち親に対するメッセージだと私は受け取っています。私もこのことを話し合ってからすぐに私の子供を該当していますので、すぐに子供と話しました。そして子供たちには食べ残しがあったということがありました。そこで子供たちに厳しい話をしました。これはありえないことです。まず私たち親が自分たちの基準、子供たちに対する基準を振り返り、悔い改めたいと思います。ぜひこのことをもう一度各家庭で話し合っていただきたいです。私たち自身が普段の生活から子供の霊的な模範となるように姿を見せていきたいと思います。ぜひ世の光としてこれからも一緒に神様の栄光を表していきましょう。難しい話ですが、ぜひ神様のメッセージとして一緒に受け取っていきたいと思います。この話のこともそうかもしれませんが、私たちはジュビリーによって次の信仰のレベルに行くことを期待されているような気がします。私たちは信仰を新たにしていく必要があります。そして改めて信仰のレースを本当に走っているのかどうか、それを吟味しなければならないです。ジュビリーは本当に圧倒されました。私自身は神様の素晴らしさ、神様の恵み深さをその場で味わったなとすごく感じました。ですからそれも通してその新しい信仰、次のステージに行きたいと心から思っています。今日は一緒に心からそのことを分かち合いたいと思います。一緒にマタイの14章開いてください。マタイの14章の22節から33節までを一緒にお読みしましょう。マタイによる福音書14章の22節から33節までです。14章の22節です。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。するとペテロは答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペテロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと風は静まった。船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。エイメン。私たちの大好きな奇跡の話です。イエスが水の上を歩いたという話です、ね、イエスはこの時に強いてあえて弟子たちを船に乗せて向こう岸へ行かせようとしました。私はこの聖句を読むたびに、神様がいつも私たちも向こう岸に行かせようとしてくださってるんじゃないか、そのようなメッセージを感じることができます。神様、私たちの信仰の向こう岸に行けるように、イエスは強いて船に乗せたのかもしれないです。どういう話か。船に乗せて出かけると逆風に悩まされて動けなくなって、イエスが湖の上に現れて 彼らを助ける。そしてペトロも水の上を歩いて歩くっていう、ね、そういう興味深いそういう話です。今日の説教のタイトルはこれです。向こう岸に行こうです。今日一緒に信仰の向こう岸に行きたいなと心から思います。一つ目のポイントはこれです。一つ目のポイントは神様の力強さ。弟子たちは船に乗りイエスと別れました。イエスはこれ書いてある。イエスは一人で祈りに行ったそうです。まあ、ヨハネの福音書には25ないし30スタディオン離れていたって書いてあります。まあ、スタディオンっていうのは180メートルですね。まあ、つまり 4,5 キロでしょうか。もうすでに離れていました。そこで逆風に悩まされていました。いろいろ考えるとここではイエスがいないから逆風に悩まされたんでしょうか。でも私が感じるのはイエスはやっぱり意図的にこのことを通らせようとしたんじゃないかと私は思います。イエスは向こう岸に自分たちだけで行かせようとしました。彼らは夕方から船に乗ったって書いてあるんです。でヨハネの福音書だと、まあ、すでに暗くなっていたと書いてあって、まあ、夕方といっても多分6時か夜の7時ぐらいだったと思うんですね。でもなぜかよくわからないんですけどイエスの登場が遅いんですよ、ね、イエスは夜明けになって登場してるんですよね。だから少なくても 7時間か8時間ぐらいは彼らは必死になって逆風でこぎ悩んでいた、ね、ちょっと登場が遅すぎるんですよ。でもやっぱりイエスは意図的に彼らをそこを通らせたんじゃないかと私は感じます。でもイエスの最終的な目標は何だったんでしょうか。イエスの最終的な目的は最終的に彼らを助けたってことじゃないですか。最終的に風と波を沈めたってことです。彼は近くに寄ってて安心しなさい、私だ、恐れることはないと言いました。イエスは神様の力強さをそこで示しました。そして最終的に彼らはイエスを賛美してあなたは神の子だと言いました。今日私たちはこのイエスの奇跡を見てどのように感じますか。なぜイエスはわざわざ強いて向こう岸に行かせようとしたんでしょうか。なんでわざわざ逆風で悩むようなものを通らせようとしたんでしょうか。私は改めてこの聖句を読んでこのストーリーはまず何よりも改めて私は神様の力強さを認識する必要があるんじゃないかとそのように感じます。私たちが信仰の向こう岸に行きたいと思うんだったら私たちは改めて神様はどのような方であるのか、神様は一体誰なのか私たちは理解しなければいけないからです。結局弟子たちが向こう岸に行くためには最終的にイエスの力が必要だったからです。今日私たちは逆風で悩んでいませんか。一生懸命漕いでるのに先に進めずにいませんか。向こう岸に行こうとしてるのにずっと頑張ってるのにいつまで経っても変わらないでいませんか。自分の力では立ち向かえない風や波があなたにはありますか。結局神様はどのような方なんでしょうか。神様は風や波があるときに最終的に私たちに近づいてくれる神様です。 マルコの福音書にはイエスが近づいた時にイエスはそばを通り過ぎようとされたという表現がされます。これはイエスは意地悪でただ無視して通り過ぎようとしたわけじゃないです。これは旧約聖書の時代から神様の現れを示す言葉なんです。神様が現れた時に神様はそばを通り過ぎようとしたという表現が旧約聖書に何回か出てきます。つまりイエスが現れたということは神様が現れたということです。イエスは私たちに直接、私がいる、安心しなさい、恐れるなと言ってくれる神様です。イエスはそして私たちの手では負えない風や波を最終的に沈めることができます。神様は私たちが思う以上に力強い方です。私たちの力をはるかに超えて働くことがおできになる方です。私たちはその神様を今日本当に見ることができてますか。私はこの聖句を読んで今回本当に刺されています。マタイのこの最後の箇所にはないんですが、マルコの最後の箇所にはこのように書いてあります。マルコの6章の51節と52節、弟子たちは心の中で非常に驚いた。パンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたからである。弟子たちはこのことに波が静まって風が静まった時に非常に驚いたって書いてあるんです。私は共感できます。そりゃすごい驚くなと思います。でも聖書が言ってるのはこれはいい意味の表現じゃないんですよ。聖書が言ってるのは神様、彼らが本当に神様を信じてたら、本当に神様が見えていたら彼らは驚く必要がなかったって言ってるんですよ。彼らは心が鈍くなってた、固くなってた。どういうことですか。私はどこかで弟子たちの反応はしょうがないと思います。だって水の上を歩いてきたら皆さん幽霊だって思うでしょ、ね、風がうわーってずっと一晩中なってた風と波が静まったらただただ驚くでしょ。もう聖書が言ってることは何ですか。もしイエスと一緒にいてそれを驚くんだったら心が鈍いってことです。もし神様が見えてるんだったら驚く必要はないと聖書は言ってるんじゃないですか。逆を言えばもし本当に私たちが神様が見えてるんだったら驚くこともなく当然のように私たちの人生に神様の働きが現れてるってことじゃないでしょうか。神様の力強さを私たちは味わえてる、そう言ってるんじゃないでしょうか。弟子たちはこの場面で神様が本当にどういう方なのか、神様の力強さが見えていなかったんです。だからイエスは改めてここで神様の力強さを見せる必要があったんじゃないですか。逆に悩まされたことを通してもずっと漕ぎ続けてもずっとうまくいかなくても最終的に神様がどれほど力強いのか、それを感じられるようにイエスはしたんじゃないですか。私たちは今日本当に神様の力強さを感じられてますか。ジュビリーは本当に素晴らしかったです。私は圧倒されました。特に私は日曜日、ハーレムさんの日曜日の礼拝の説教、そして日曜日のその小グループリーダーのレッスンを聞いて、私はただ泣いていました。圧倒されたからです。神様こんなに力強いんだ、神様本当に素晴らしいって心が揺さぶられました。でもその涙の半分は悔しかったから泣きました。自分はそこまで神様見れてない。 神様、この日本でも本当に力強いんだ。神様、逆風が吹こうが焦げない状況でも神様、完全にひっくり返すことができるんだ。私はその神様が見れてないんだと、すごい悔しかったです。インドネシアで働いている神様は、私たちが見ている神様と違うんですか？恐れることはない。私なんだ。私がいるから安心しなさい。そのイエスを私は完全には見れてないんだと思いました。だから私は信仰の向こう岸に行きたいです。私は変わりたいです。でも同時に正直に、最近の私は逆風に悩まされています。ミニストリーを私は期待するように動いてはないです。最近は何ヶ月もかけて関係を築いてきたのに、助けてきて、その人は神様の道を選ぶと決めた人が最終的に神様を選ばないという決心をしました。ジュビリーが素晴らしかったという裏で、ジュビリーに来れてない兄弟がいて、その兄弟の信仰が弱まっています。こういう時は、こういう時こそエネルギーをかけてフォーカスしないといけないと思っている時に、兄弟が喧嘩をしました。遠くまで行って兄弟の和解のための話をしに行かないといけないです。不思議ですよね。こういうことやりたいと思った時に、いろんなことはあれこれと起こるものなんです。なぜか昨日説教を準備しなきゃいけないのに、夜11時過ぎまで健太郎さんと何かやり取りをしてました。私は神様は呼びかけてるんじゃないかなと思います。私は認めないといけないです。私の心は鈍いです。だからこの機会を本当に神様に変えられる機会にしないといけないです。今こそ神様の力強さを見ないといけないです。ですから私たちは神様の力強さを改めて感じて見ていく必要があるんじゃないでしょうか。今日私たちは鈍いままでいてはいけないです。実はイエスが素晴らしいと分かっているだけでも不十分です。弟子たちもそのことを分かっていました。でもイエスは私たちの目の前で大きな働きをしてくれること、私たちの人生を通して神様の技は働いてくれること、そのことを私たちは今日味わっていないんだったら、私たちは心が鈍いです。今日ぜひこのメッセージを個人的なものとして受け取りましょう。今日一緒に心砕かれて一緒に変わっていきましょう。二つ目のポイントはこれです。二つ目のポイントは最後まで成し遂げることです。私たちが神様の力強さを認めたら、その次には何が必要でしょうか。やはりこの場面で忘れてはいけない人がいますね。それはペテロさんです。ありがとうございます。イエスが近づいた時にペテロはイエスにお願いをしました。そちらに行かせてください。そしたらイエスは来なさいと言われました。ペテロは水の上を歩きました。すごかったです。水の上を歩いたんですよ。でもその途中で強い風に気づきました。怖くなって沈みかけました。主を助けてください。そこでイエスは彼を助けて、でもちょっと怒られました。皆さんは今日このペテロの場面に何を感じますか。私は正直にこの箇所から今までたくさんの励ましを得てきました。皆さんもそうじゃないですか。ボートからの一歩、イエスに触れるにはボートからの一歩が必要なんだ。エイメン。確かにペテロは失敗したかもしれないよ。よそ見してイエスが見えなくなってしまったかもしれないよ、ね、恐れに取りつかれたかもしれないよ。でも彼は少なくて一歩外に出たじゃない。船に残ってた他の弟子たちよりはマシだったんじゃないの。少なくてもないの、すごくて水の上を歩いたじゃないの。 怖くなって沈みそうになったかもしれないけど、イエスに助けてもらえたんじゃないの？一歩踏み出してなかったらイエスに直接助けてもらえなかったんじゃないの？私はそうやってこの席から今までたくさん励ましをもらってきました。船から出る信仰は素晴らしいです。そしてこれは全て間違ってるとも私は思わないです。でも今回私はこの聖句を読んで違う見方をしなきゃいけないんじゃないかなと感じています。私はずっと引っかかってたところに目を向けないといけないです。私はあまり注目してこなかった言葉によく注目しなきゃいけないです。それはイエスの言葉です。イエスはペトロに最後に信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかと言いました。これ日本語の私たちの日本語の聖書は優しい表現です。薄いっていうぐらいだから少しはあったっていうことを匂わせます。でも英語の聖書がもともとの言語は全く違います。これは信仰がほとんどないっていう表現です。あなたは信仰がない、なんで疑ったんだ。もし今まで私が読んできたような読み方で読んだら、イエスはこれほど怒るんでしょうか。もしいやこうだけどここは頑張ったんじゃないとか、よかったんじゃないって、素晴らしい信仰があるんだったらなぜそこまでイエスは怒らないといけなかったんでしょうか。これはほとんど信仰がないという表現だ。強い表現です。これは戒めです。私は思います。やっぱりペトロは失敗したんじゃないかと思います。じゃあペトロはどんな信仰を持ってたんでしょうか。なぜ認められなかったんでしょうか。実は日本語でまずイエスが呼びかけたときに安心しなさいという表現を使いました。でもこれはもともと安心しなさいという言葉じゃないです。これは勇気を出しなさいという表現でした。つまりどういうことですか。イエスが言ったのは私だね、勇気を出しなさいって言った。で実はそれにペテロはちょっと励まされたんじゃないですか。勇気を出せばいいんだ。でそこで彼は言うんです。じゃああなたでしたら言ってくださいって、勇気出しますから言ってください。ある意味ペテロは素直でした。イエス、ペテロはイエスをある意味信頼してました。ああやっぱりイエスのもとが一番良いんだ、じゃあ勇気持って行こうって、そういう感じでやったと思います。でもペトロは本当の意味で水の上を歩いてイエスのもとへ最終的に行くっていうことを全く分かってなかったです。彼は途中で沈んでしまいました。彼の持っていた信仰は途中で沈んでしまう信仰だったということです。でもこの言葉間違ってますね。イエスが言ったのは途中で沈んでしまうのは信仰じゃないって言ったわけです。申し訳ないです。つまり彼の心は途中で沈んでしまうものだったということです。それは信仰じゃないよ、それはダメだ。今日そのことをイエスは私たちに問いかけてるんじゃないでしょうか。ペテロはイエスが力があると分かっていたかもしれないです。イエスのもとに行ったら全ての恐れは取れるかもしれないと分かっていたかもしれないです。そして実際に一歩踏み出したかもしれないです。でも彼の信仰は、彼の心は途中で風が吹くと揺れてしまうものだった。波が来ると自分を見つめて弱くなってしまうものだった。それは途中で沈んでしまう信仰でした。それは最後まで成し遂げることができない信仰でした。それは信仰ではない。それをイエスは私たちに言おうとしてるんじゃないでしょうか。今日私たちはどうなんでしょうか。 イエスを信頼してるかもしれないです。イエスの元にいたら大丈夫と分かってるかもしれないです。一歩踏み出したかもしれないです。でもそれは本当に長く続いてますか？成し遂げるところまで本当に行ってますか？イエスの力強さが現れるその最後まで本当にイエスを見続けてますか？もし成し遂げるところまで行ってなかったら、それは途中で沈んでる信仰です。今日神様の働きはあなたの人生で起こっていますか？人は救われていますか？あなたの周りの人は変えられていますか？あなたは変えられていますか？私たちはいい心で始めたかもしれないです。でも私たちは最近強い風に耐えることばっかりを一生懸命考えているかもしれないです。船のもしくは船の中に入ってきた水を一生懸命出すこと、一生懸命出して、一生懸命出して、もしくは自分の不安や恐ればかりを見て、一生懸命なんとか自分の力でどうやったら漕げるのか。イエスを見てなかったら神様の力強さを味わうことできないです。もし神様の働きが見えてないんだったら、私たちはイエスから目を離しているんじゃないですか？もし本当にイエスの力強さを味わいたいと思うんだったら、私たちは最後までイエスのところへ行かないといけないです。水の上を最後まで歩かないといけないです。人を助けたいんだったら最後までイエスを見続けて、その人を愛し続けないといけないです。本当に自分の人生を変えたいと思ったら最後までイエスを見続けて、変わるところまで成し遂げないといけないです。今日ぜひ途中で沈む信仰じゃなくて、最後までイエスのもとに生き続ける、その信仰を持っていきましょう。最後までイエスを見続けていく信仰、一緒に持っていきましょう。最近感動した話を皆さんにシェアしたいと思います。4年前この教会である大学生の男性がバプテスマを受けました。彼はイエスのバプテスマを受けてイエスの弟子になりました。彼は決心してイエスについていくことを心に固く誓いました。しかしながら彼のお母さんは彼が弟子になることを強烈に反対しました。まあよく起こることですね。もちろん親としては聖書のことを知らないし、教会のことはご存じありませんので、すごく不安になったことと思います。彼の家庭環境は、彼が小学生の頃にお父さんが家を出ていきました。そのお母さんが女手一つでずっと彼のことを育ててきました。彼とお母さんは特別な関係を持っていました。特に二人で競技をやってる家庭だったので、お母さんがコーチ、彼が習い人ということで、まあなんていうんですか、こうお母さんが強いっていう、そういう関係でした。彼は弟でもあったので、基本的にお母さんの言ったことには従うっていう、とてもいい子で、多分それまでの人生でお母さんに反抗するってことはほとんどなかったそうです。でも彼はイエスの弟子になることはお母さんを愛すること、神様を知ることはもっとお母さんを愛することになることだ、心に固く誓ったので、その決心を曲げることはありませんでした。何度も何度も話して、喧嘩して、何度も何度も話して、うまくいきませんでした。もちろん私たちは強制もできませんし、無理やりもできませんので、あなたの決心です。あなたが決めないといけないです。だから彼は何度も何度もやりました。でもうまくいかなかったです。でもなぜかそこで天使が現れました。なぜか彼のお兄さん、ニューヨークにいたんですけど、ニューヨークのお兄さんが介入してくれて、なんかそれをまとめてくれて、今でも本当に天使だったと私は。お兄さんが全部をまとめてくれたおかげで、お兄さんからもう何も言わなくていいから、もう大丈夫と言って、彼はバプテスマを受けることができました。でももちろんお母さんは納得したわけじゃなかった。この4年間、先ほどの話したようにお母さんは強い人でしたので、ことあるごとに彼をついてきたそうです。信仰ってどうなのとか、 教会のせいじゃないのとか、いろんなことを使う。彼は4年間ずっと難しい関係でした。私は何度も彼が沈みそうになっているのを見てきました。彼は大学を卒業して、しっかり社会人になり、弟子としても成長して、人格も成長して、誰のことかわからないと思いますが、今は某劇団で動物の役を動物の役の舞台をやっている人です。だんだんと彼は信頼を積み重ねて、実は素晴らしかったのはお母さんより彼を信頼するようになりました。そこで最近大きなことが起こりました。そのお母さんが今までその両親、お父さんとお母さんの関係で今まで誰にも話してこなかった、彼にも話してこなかった内容を初めてその人に話しました。彼は今は立派な男性として、そのことに対して責任を持って対処して、お母さんにも厳しく戒めたり、その事態をしっかり助けるようにお母さんを支えました。その後お母さんから紙の5枚ぐらいの長い長い手紙が来たそうです。それは人生で初めて。その内容はお母さんの今までの心が全てさらけ出された、そういう内容だったそうです。そして最後にこういうふうに書いてあったそうです。あなたが立派に成長していることを本当に誇りに思います。嬉しいです。出会ったすべての教会の人々に心から感謝します。あなたを息子に持ってたことを私も神様に感謝します。もちろんお母さんは教会に来たことはないです。聖書読んでるわけじゃないです。でもこの4年間何度も沈みかけました。それでも今も彼は挑戦し続けています。そこに神様は力強く働いていると私は実感します。最後まで成し遂げることは何でしょうか。それは途中に風があることを意味します。それは途中に波があることを意味します。文字通り浮き沈みもあるでしょう。しかし私たちが向こう岸に行くには最後までイエスを見続けないといけないです。私はその最後までイエスを見続けて成し遂げる、その信仰を持たないといけないです。ですから今日、特に人の人生を助ける面で私たちの手を止めないでください。最後までイエスを見続けて人を愛してください。人の人生が変わるところまで、最後まで人を愛してください。それによって私たちのこの教会が本当にもっと多くの人が救われる、もっと多くの人の人生が変えられる教会になることを私は楽しみにしています。その時に私たちはどうなるでしょうか。私たちは向こう岸の信仰を持っていることができると思います。私たちが持っているものは何でしょうか。私の持っているのは力強い神様です。今日ぜひその神様を最後まで見続けて一緒に向こう岸に行きましょう。説教は以上です。ありがとうございます。